皆様、こんばんは。エゼキエル書を始める前に、お詫びをしなければ、お詫びいたします。前回のメッセージの箇所で、聖書を読み間違えてまして、もう気がついていらっしゃる方いらっしゃると思いますけれども、ヨブ記の、42章のところの16節、そこに、この後ヨブは140年生き、自分の子とその子の、子たちを4代目まで見たとありまして、ヨブが140年生きだと私が軽率に言ってしまいまして、この後とありますので、試練が、終わってから140年生きたという、ことを言わなかった。申し訳ありませんでした。ということはヨブ何歳まで生きたんだろうかと思いますけれども、この、140年試練の後に祝福のうち歩めたということ、そして大変長寿であったことを忘れていました。どうか訂正をお願いいたします。さて、今日からエゼキエル書に入ってまいります。エゼキエル書はテキストにも書きましたけども、聖書通読の、難書の一つです。創世記から読み始めて、レビ記の、生贄について、こと細かに繰り返し書いているところで引っかかることがあり、そして歴代史の冒頭の長い系図について、それで読むのが嫌になってしまうことがあり、そしてエゼキエル書は何回分かりにくい、特に幻が多く出てきてまして、そこで引っかかってしまうということで聖書通読の難所になっています。この中でエゼキエル書好きな方いらっしゃいます？いらっしゃるんですね。印象深い教えたくさんあるんですけども、難しいところも多いです。で、内容は本当にバラエティに富んでまして、ヨブ記はもうひたすらもう苦難、最初から最後までなぜ人が苦難に遭うのかというテーマを使ってますけども、もうエゼキエルは信仰生活に、関わること、また終末の教え、そして、民の、偶像礼拝、また預言者としての、様々な経験など、大変多くの、内容がありまして、これはじっくりやらないと終わらないなと思いまして、少し時間かかるかもしれませんが丁寧に追っていきたいと、思ってますので、お付き合いいただければ感謝です。そしてこの難関を超えるとエゼキエル書は大好きになる、書物です。そして、実生活、信仰生活、また、終末の、希望について、大変示唆に富んだ、書簡です。新約を私たちは与えられてますので、その光に照らすと、こんなことまで神様は告げておられたのかということを見ることができます。ではエゼキエル書の一章を拝読いたします。エゼキエル書第一章一節から二十八節。第30年の第4の月の5日、 私がケバル川のほとりで捕囚の民と共にいたとき、天が開け、私は神々しい幻を見た。それはエホヤキン王が捕囚となってから5年目の時であった。その月の5日に、カルデア人の地のケバル川のほとりで、無事の子、祭司エゼキエルに死の言葉が確かに臨んだ。その場所で死の御手が彼の上にあった。私が見ていると、におう激しい風が北からやってきた。それは大きな雲と、きらめき渡る火を伴い、その周りには輝きがあった。その火の中央からは、琥珀のようなきらめきが出ていた。その中に、生き物のようなものが四つ現れ、その姿は次のようであった。彼らは人間のような姿をしていたが、それぞれ四つの顔と四つの翼を持っていた。その足はまっすぐで、足の裏は格子の足の裏のようであり、磨かれた青銅のようにきらめいていた。その翼の下から人間の手が四方に出ていた。またその四つの生き物の顔と翼は次のようであった。彼らの翼は互いに触れ合っていて、進むときには向きを変えず、それぞれ正面に向かってまっすぐに進んだ。彼らの顔形は人間の顔で、四つとも右側には獅子の顔、四つとも左側には牛の顔、さらに四つともワシの顔を持っていた。これが彼らの顔であった。彼らの翼は上方に広げられ、それぞれ二つは互いに触れ合っていて、もう二つはそれぞれの体を覆っていた。彼らはそれぞれ前を向いてまっすぐに進んだ。霊が進ませるところに彼らは進み、進むときには向きを変えなかった。それらの生き物の姿は燃える炭火のようであり、松明のように見えた。火がそれらの生き物の間を行き来していた。火には輝きがあり、その火から稲妻が出ていた。それらの生き物は閃光のように出たり入ったりしていた。私がその生き物を見ていると、それら四つの顔の生き物のそばには、地の上にはそれぞれ輪が一つずつあった。それらの輪の形と作りは、輝く緑柱石のようで、四つともよく似ていた。それらの形と作りは、ちょうど輪の中に輪があるようであった。それらは四方のどの方向にも進み、進むときには向きを変えなかった。その輪の周りの縁は高さがあって恐ろしく、四つの輪の周りの縁は一面目で満ちていた。生き物が進むときには輪もそのそばを進み、生き物が地上から上がるときには輪も上がった。これらは霊が進もうとするところに進み、輪もまたそれらと共に上がった。生き物の霊が輪の中にあったからである。生き物が進むときには輪も進み、生き物が止まるときには輪も止まり、生き物が地上から上がるときには輪も上がった。生き物の霊が輪の中にあったからである。生き物の頭上には、まばゆい水晶のような大空に似たものがあり、頭上高く広がっていた。それぞれ一対の翼が彼らを覆っていた。それぞれの一対の翼が彼らの体を覆っていたのである。彼らが進むとき、私は彼らの翼の音を聞いた。それは大水の轟きのよう、全能者の声のようであり、そのどよめきは陣営の騒音のようであった。彼らが止まるときに、 その翼は垂れた。彼らの頭上にある大空から声があった。彼らが止まった時、その翼は垂れた。彼らの頭上、大空の遥か上の方には、サファイアのように見える王座に似たものがあり、その王座に似たものの遥か上には、人間の姿に似たものがあった。私が見ると、その腰と見えるところから、上の方は、その中と周りが琥珀のきらめきのように輝き、火のように見えた。腰と見えるところから下の方に、私は火のようなものを見た。その方の周りには輝きがあった。その方の周りにある輝きは、雨の日の雲の間にある虹のようであり、まさに主の栄光の姿のようであった。私はこれを見てひれ伏した。その時私は語る者の声を聞いた。天の父様、あなたの皆が崇められますように、主の栄光の姿を、また御使いの輝きを今読みました。言葉で表すことのできない、しかし刻銘に記されているその姿を通して、私たちは神の栄光を拝することができますように。またどんな辺境の地で困難にあっても、主が全世界に満ちておられ、必要に応じてご自身を表してくださることを見ることができますように。このエゼキエル書の学びをどうか守り祝して導いてください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今お読みしましたように、不思議な幻が記されております。神様はそれを時に応じて表してくださいますけども、普段は見えません。今日はこの幻を中心に見たいのですけども、まずエゼキエル書がどんな背景で書かれたかを見てまいります。時代はバビロン捕囚の最中です。冒頭に見ましたように、エゼキエルはバビロンの地、ユダヤ人の居留地で、もうすでに祭司の務めはできないでいましたけども、神様から預言者の召しをいただきます。この、イスラエルの困難の時代は、多くの預言者が神様の召しを受けて働いた時代です。エゼキエルの前の時代からエレミア、ダニエル、ナホム、ゼパニア、ハバクク、ゼカリア、ハガイ、イザヤはそれよりも少し前の時代です。当時の状況について詩編の137編がバビロン川のほとりで記されました。ちょっと開いてみましょうか。詩編137編の1079ページです。一節から六節を拝読いたします。詩編137編一節から六節。バビロン川のほとり、そこに私たちは座り、シオンを思い出して泣いた。町中の柳の木々に私たちは盾ごとをかけた。それは私たちを捕らえてきた者たちが、そこで私たちに歌を求め、 私たちを苦しめる者たちが余興にシオンの歌を一つ歌えと言ったからだ。どうして私たちが異国の地で主の歌を歌えるだろうか。エルサレムよ、もしも私があなたを忘れてしまうなら、この右手もその巧みさを忘れるがよい。もしも私があなたを思い出さず、エルサレムを市場の喜びとしないなら、私の舌は上顎についてしまえばよい。民は捕虜にされたものとして、奴隷の生活をしていました。エゼキエルは地位にいましたけども、ダニエルらは王宮で、しかしまた奴隷として仕えていました。どうやって捕囚に陥ったか、それは遡ると、王国がソロモンの次の時代に分裂したところから始まっています。晩年に信仰を傾けたソロモンは、偶像礼拝にも身をやつしていました。神様はヤロブアムにイスラエルの党の部族を与えると約束されまして、それが起こりましたけども、分裂の後ヤロブアム率いる北王国は早速偶像礼拝を始めてしまいました。金の子牛の偶像礼拝です。そしてまずもうどんどん偶像に捕らえられていき、そして堕落していき、アシリア帝国に滅ぼされます。残されたユダとベニヤミンと信仰的な逃れてきた人たちが住んでいました。南王国ユダも比較的信仰的ではありましたけども、やはり堕落してゆき、特にマナセとアモンの時代にもう捕囚を逃れないほどに堕落してゆきました。一時的にその後のヨシア王が信仰を立て直そうとどうするのですけども、そしてその時に埋もれていました律法の書が発見されて、ヨシア王は律法に従って国を立て直そうとします。しかしその改革は表面的なもので終わり、彼が悲劇的な死を戦死を遂げると、再びユダは堕落していきます。その当時アッシリア帝国がだんだんとバビロンに脅かされており、そしてまだ力を保っていましたエジプトとの三つどもえの争いがあり、その中で イスラエルはバビロンに攻められたり、またエジプトに攻められたりということを繰り返していました。やがてバビロンはエジプトになびいていた王を捕らえ移します。その時の連れ去られた王がエホヤキン王です。そしてこの時にエゼキエルも、すみません、エホヤキムですね、 失礼いたしました。ホヤキニ王ですね。大丈夫、その時だから、失礼いたしました。ホヤキニ王と一緒に連れてこられたんだと思います。ちょっと後で確認いたしますね。まあ、それで、補修は、まあ、大体3期にわか、まあ、渡って、行われました。ここにありますように、第1回補修、605年、第2回補修、597年、そして586年についにエルサレムは、陥落していきます。まあ、こうして、イスラエルは、残された貧しい民以外はバビロンに連れ去られていきました。そして、その中でイスラエルの民を励ますために、また、安易な、偽預言者による希望を打ち砕いて悔い改めるために、そしてこれから先の、補修からの解放、そして、帰還の時に備えて民が信仰を保ち、そして国を再建できるために、神様はこの補修の地でエゼキエルを召して預言の働きをさせました。そんな背景の中でこの預言は語られます。さて、エゼキエル書の一章を見てまいります。冒頭に、第30年とありまして、王様の30年ではなさそうで、おそらく、エゼキエルの、年ではないかという説が、有力です。補修の地の中で、まあ、ユダヤ人の居留地、そこで、まあ、彼は、まあ、奴隷として、いた、バビロンに仕えていた、まあ、庶民の一人にされていました。まあ、何をしていたかは分かりません。突然神様の栄光を見ます。この幻が、おそらく、まあ、エゼキエルだけに示されたのだと思います。そして、彼は主の言葉を聞くことになります。激しい、北風、大きな雲、そしてきらめく炎、そして中央に琥珀のように、ですから薄茶色でしょうか、輝きの中心に きらめきがありました。眩しいきらめきです。そしてそのきらめきの中に四つの生き物が出てきたと、言葉で記されてなかなかイメージが描けないんですけども、この幻といっても実際、存在していまして、夢の中に現れたのではなく、霊的な世界が、預言者に示されたわけですね。普段見えないけれども、遠くエルサレムから離された捕虜とされた場所に神様が臨在くださるということを彼は見ました。ずっとエルサレムで仕えてきて、神殿が破壊された後はつながれて引いて浮かれて遥か遠くに行き、そして奴隷としての生活を共にしていて、もうそうなるともうかつてレビ人だったり祭司だったりということも関係なく、もう奴隷と、そういう立場にいたエゼキエルでしたけども、神様は覚えておられました。そして共におられることを示してくださいました。これまで見たこともない素晴らしい光景が前に繰り広げられました。神様がどれほど清くまた偉大なお方であるかを彼はまず示されたんです。この四つの生き物はイザヤ書の六章に出ている生き物と、そのセラフィムと少し似てるなと思います。ここには短くしかないんですけども、これもまた信仰的な王ウジヤが晩年に堕落して死んでしまった、これから悪い王が出てくるという時代だったんですけども、六章の二節から三節を読みいたします。セラヒムがその上の方に立っていた。彼らにはそれぞれ六つの翼があり、二つで顔を覆い、二つで両足を覆い、二つで飛んでいて、互いにこう呼び交わしていた。聖なる、聖なる、聖なる万軍の主、その栄光は全地に満ちると。地の上に天使が待っていた光景を以前も見ました。エゼキエル書はさらに詳しく記されています。エゼキエル書に戻っていただけますか。きらめく栄光の中に現れた四つの生き物は、人間のような姿をしていますけども、四つの顔と四つの翼、足はまっすぐで足の裏は格子の足の裏のよう、聖堂のようにきらめいていた。翼の下から手が四方に出ていた。そし して同じ向きで動き回っていました。四つの顔、それは、人間の顔のようでしたけども、獅子、まあ、それは、知恵を、あ、すみません、人間の顔は知恵、獅子は、まあ、勇気や力、牛は、忍耐また奉仕、わしは、素早さ、そして、高い、ビジョン、まあ、これらを、象徴していました。体を覆うのは神様を前に身を隠す謙遜、そしてもう一対はその輝く翼で主の栄光を表していました。天使の周りに栄光を表す雲があり、この、天使は、燃える炭火のように、そして稲妻を伴った、火が、出入りしていました。こうして、御使いが、まあ、世界をこの大バビロンと言われた強大な帝国をも裁き、また支配していらっしゃる死の力が示されました。エゼキエルはこうして、この帝国を支配している、この強大な王を支配しているのも、彼らが自分で立っているのではなく、主であるということを見ました。十五節以降は、生き物にそれぞれ寄り添う四つの輪、宝石のような緑柱石ですから、緑色に輝く、宝石ですね、エメラルドでしょうか。二重の輪があって、その縁には目が見していたと、まあ、全てを知っています。まば、生き物と共に働き、この地上のことを全て、知っていました。こうして神様は、全てのことをご存知で、すべてを支配しておられます。この御使いたちが仕えているその遥か頭上に天が開け、そして生き物は全地を震わすほどの音を翼によって立てました。それは、神々しい賛美だったでしょう。そして、その上に、青い宝石のような、サファイアのようでしょうか。王座が見え、またその遥か上に、人の姿に似たお方が、おられました。この方の姿も人間に似ていますけども、光り輝いていました。これは、受肉される前の、神の御子の姿でしょう。この人のようなお方には、その周囲に 虹のような輝きがあり、あ、これこそ主の栄光だとエゼキエルは悟りました。そしてひれ伏します。私たちもそういう姿を見てみたいんですけど、見たことないですね。パウロは見せていただきましたけども、それで高ぶらないように肉体の棘を与えられました。もうあまりにも素晴らしくて、もう言葉にもできなくて、でもそれを見ることができた、もう喜びや光栄はもう何者にも代え難いという経験だったでしょう。こうしてエゼキエルは確信いたしました。主が一切の支配者であるということ。そしてこの捕囚の地、強大な帝国の支配下にある、そこにも主が御民と共におられ、そして一切を支配し、この帝国も含めて導いておられる。私たちはこのビジョンをエゼキエルからいただきましょう。私たちの国にはクリスチャンは少なく、そして多くの苦難があり、今はまあウイルスにさえ支配されているというような状況、また恐れに支配されがちな状況にあります。神様はどうしてこのようなことを起こされたのか、これから望むいろんな困難を覚えるにつけ、問題はこの感染症だけじゃありませんね。この傷ついたこの世界の経済、そして今後どのように営んでいけばいいのかという課題も山積かと思います。教会もどう立っていけばいいのかという課題だらけです。しかしその中にも主は臨在しておられ、私たちがどこに行くにも何をするにもすべてご存知で守って導いてくださいます。そして力強い御手を持って私たちを支えてくださいます。私たちにはこの輝かしいお方がうちに住んでいらっしゃいます。この方がご自身の命を捨てるほどに愛して、実際に十字架で苦しみ命を捨ててくださいました。そして復活の栄光を持って私たちを永遠の命のうちに生かしてくださっています。私たちはこの神々しい栄光を見る以上の素晴らしい祝福をいただいていることを覚えましょう。エゼキエルは垣間見ただけでしたけども、しかし私たちはこの方をいただいているのですから、それはどれほど心強いことでしょうか。そしてエゼキエルがこの地で働いたように、私たちも主の栄光をいただいたものとして使わされていることを覚えましょう。これから様々な経験を彼はしていきます。しかし辛いことがいっぱいあっても主が支えてくれました。 さて、先ほどのエホヤキムエホヤキンとありましたけども、エホヤキム王ですね。エホヤキム王が、第2回補習で、連れられていきました。そして、この王の治世というところを見ていただくと、597年とありまして、王がコロコロとこの1年に変わっています。で、ですから時代としては、同じ597年ですけども、ですから、補修となってからと言われると、エホヤキンもエホヤキンムも、一緒だった、この時にどんなことが起こったか、聖書を見ていきましょうか。第二列王記の24章、24章の一節に言いますと、24章一節、エホヤキムの時代にバビロンの王ネブカドネツァルが攻めてきた。エホヤキムは3年間彼のしもべとなったが、その後再び彼に反逆した。そこで主はカルデア人の略奪隊、アラムの略奪隊、モアボの略奪隊、アンモン人の略奪隊を使わしてエホヤキムを攻められた。ユダを攻めて滅ぼすために彼らを使わされたのである。主がそのしもべである預言者たちによって告げられた言葉の通りであった。こうして、エホヤキムは、王を廃位させられました。そして、エホヤキムが18歳で王にとなりというのが、第8節ですね。そして、3ヶ月間王でありました。そして、彼がバビロンに攻められて、降伏して、捕虜に、されました。ですから、訂正いただいた方がいいですね。1ページの2のところの、エホヤキム王とエゼキエルの人物のところ、エホヤキムに訂正お願いできますか。はい、失礼いたしました。 まだまだ勉強で申し訳なかったですが、今日はこれで終わらせていただきます。お願いいたします。天の父様、今日エゼキエル書を学び始めました。まだまだ難しいところがあり、勉強不足でお許しください。主よ、どうかこれからじっくり学んでいく中で御言葉をしっかりと知っていくことができるように導いてください。お出にしてイエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。